ございます。岡山で行ったボランティアのこととメッセージを両方話したいと思います。正直に言うともう全部英語で準備してるから日本語が出てくるかちょっと心配なんですけど、メッセージの前に祈りたいです。英語で祈ります。Dear God, thank you for today. Thank you for the message you've given me. I pray that you will give me the words in Japanese to express it. And I pray that you will lead us by your Holy Spirit. Thank you that you are beyond language and that you speak directly to our hearts. Thank you for your word that divides between soul and spirit. Let it pierce us today and give us renewed joy and hope in following you. In Jesus' name I pray. Amen.まずは岡山のボランティアのことをちょっと話します。2週間前、3週間前かな、秋休みがあって丸1週間の休みが与えられて、じゃあ久しぶりのボランティアに行こうかなと思って、去年やりたかったけど腰の状態がちょっと良くなかったから、じゃあやめときますって感じになったんですけど、あ、調子いいから行くと、すごい行きたい気持ちが抑えられなくて、友達から岡山でボランティアできるよって聞いたから、でそのグループと連絡して、そのグループは教会の関係あるのグループで、でも教会のメンバーが少ないから駅からお迎えとかボランティアセンターまで送ったりするのことができませんから、自分でやらないといけないって言われて、あ、ちょっと岡山初めてだからなんかよくできないなと思って、違う団体を探しててお迎えとかボランティアセンターに送ることができる、クリスチャンではない団体なんですけど泊まる場所もあるし、そういうことが全部備えてるグループを探してて、 Good Neighbors Japan っていうのグループと参加したんですけど、倉敷にあるすごく古い古民家で泊まったんです。元のオーナーさんが関西の方に引っ越してて空き家の状態だったんですけど、団体が泊まる場所を作るためにどこか借りたい、でその関係でじゃあ借りていいよ、でも自分で掃除してきれいにして泊まれるように、だからまあ私が泊まった時にはボランティアちょうど10月いっぱいでもう終わりな感じで、だからだいぶ前から使ってたから、まあ、ある程度はきれいだったけど、きれいと言えない、畳がボロボロ、トイレは水流れるトイレではない、私が考えたのが絶対ミルクセンスはこんなところダメ絶対泊まれないと思って、全部が古くて汚いんですけど安全に泊まるし現場の近くにそんなに遠くはないから、じゃあ泊まってて、でただで泊まることができて、日曜日に電車乗って岡山に行ったんですけど、泊まって月曜日からボランティア活動が始まって、家からボランティアセンターまで送って、ボランティアセンターに着いたらその日だけの申し込みの流れがあるんですね。名前をサインして腕になんかでっかいシールを貼ってボランティア保険入ってるかどうかっていうか、いろんなことを書いて、結局団体とか誰と一緒にボランティアしてるのか、教会のグループとか教会ジュニアのグループは全く関係ないスタイルです。多分前の団体とやっても同じことされると思うんですね。そのボランティアするったら勝手に5人のグループを作ってくれるんですね。いろんな人がまずやってグループを作って、そのグループの中でリーダー1人を選んでください。その人が働く場所のオーナーさんと連絡するとか立場になるから、私がリーダーできないなと思って電話ですることが自信ないから、いつも日本人の誰かさんに頼ってて、1日目そこから家まで行ったんですけど、その家は70代のおばあちゃんの家だったんですけど、彼女は一人暮らし、結婚することもない、子供いない、絶対私将来でおばあちゃんになるかもしれないと思って、私その時どんな風に感じるとか考えてて大変だなと思って、その真備町っていうのところ結構家が古くて、ほぼみんなは60歳と70歳以上から、すごく自分の力で掃除とかするのできない状態で、1回とかもう2回まで水が来て3日間ぐらい疲れて、もう3ヶ月過ぎてるからもう水ないんですけど、カビとか 泥とかが乾いてるんですけど全部が残ってるから掃除するのことがすごく大変で、土の壁が多いんですね。そのところが土の壁ばっかりから、その土の壁の中に竹が入ってるんですね。でその竹が大丈夫なんですけど土がダメです。その土を全部取らないといけない、ものすごい汚くなるんじゃないですか。土がバーッとなって、それをきれいにする、壁を壊したり、偽物の壁あるじゃないですか、本当の壁じゃないんですけど、それを全部取らないといけないし、1日目は大工さんと一緒にやったんですけど、その大工さんの指示通りに私が従ってやったんですけど、でもまあやってる間にものすごい汚いなんですけど、そのおばあちゃんがなぜか玄関のところにずっと掃除してたんですよ。土をずっと掃除して、もう必死に掃除して、でも意味ないやん、もう何回も何回も泥を出してる、また汚くなるからまた掃除する、みんなが潔癖症ちゃうって思っちゃって、どうしよう、本当に彼女大丈夫かなと心配ぐらい必死に必死に掃除してる掃除してる掃除してる。私が考えたのが、潔癖症じゃない、多分これは神様が私の心に語ってたと思うんですけど、どうしようもない申し訳ない気持ちで、これしかできないからとりあえずこれをやりましょうって感じ受けたんですが、じゃあちょっと休みの間に話しかけて、大変だったね、うん大変だったね、これもう誰も期待しないよね、なんか絶対自分はならないと思っちゃうよね。そうですよ、その通りです、もう本当に期待しなかった、大変だった、そう大変だったね、もう仕方ないよね、もう悪くないのにな、こうなっちゃうのが大変だな。その話し合いの中で彼女ちょっと涙目になって、もう自分が待ったよね、これからボランティアたちに任せればいい、だから私たちが来たんですよ、自分が待ってるから地下になりたいから休んだらいいって言ったら、彼女がすごいほーっとした、すごくじゃあ休んで玄関の掃除をやめて、でそのどんどんどんどん明るくなってきて話することになったんですね。声かけたり、なんかどこから来てるのと、なんかボランティアたちと関わりが変わったんですね。まだその時は掃除してるんですけど、なぜか2階に上がるの階段にのれんが猫の絵がいっぱい入ってる、なんかにゃんだか幸せ一期一会って書いてるの、のれん入ってで、ああ猫好きなんですかって、本当にこれは一期一会やなと言われて、外人さんが掃除してくれるっていう感じで、なんか記念写真撮っていい、まあ、その前にボランティアセンターで必要以上の撮影はやめてください、みんなのプライバシーを守るために、でも彼女が勝手に言われたから、まあ大丈夫ちょうと思ってピースみたいな写真一緒に撮って、ものすごい元気な状態で仕事終わってボランティアセンターに戻ったんですけど、私が考えたのが、土壁よりもっと大事な壁を壊す仕事があるんだなと思って、そのために祈りの課題かなと思って、心の中にいろんな壁があるんじゃないかなと思って、その壁を全部壊したいなと思って、その日はすごく暑くて27度なんですけど、そのぐらいは暑くないと思っちゃうんですけど、長袖とベスト、帽子、タオル、マスク、ゴーグル、ものすごく暑く感じる、ものすごい汗かいて、その夜にすごく頭が痛くて疲れたなと思って寝て、朝に消えたから、あ大丈夫、次の日また行って、次の日は駐車場で割れたガラスを拾う仕事を与えられて、最初は5人グループがちょっと文句言って、これはもっと悪いところあるんじゃないんですか、なぜ駐車場に割れたガラスを拾うするの仕事を与えられてるのがちょっとどうかな、でも話聞いたらその場所はもともと実家だったんですけど、お母さんが認知症になって老人ホームに入ったんですけどね、でその家がもう潰れてない状態で、じゃあ駐車場のように使ってたんですけど、災害の時に倉敷市が勝手にその場所はゴミを置く場所に決めたみたいですね、みんなのゴミをバーンと置かれて、でちょっと分かるんですけど、東北に行った時にとりあえず道をきれいにして後で謝るみたいな感じで、まあ、とりあえずきれいにする勝手に使ったんですね。で、後で倉敷市がゴミを取ったんですけど、残りのガラスとかいろんなものを置いて掃除してない状態で、彼が倉敷市に電話したら、どうすればいいって、自分でやりなさいと言われて、自分も いろんなこともおばあちゃんの老人ホームも疲れたからダメだったから違う場所を探すこととか精一杯のに、なんでこれを自分のやらないといけないのと、じゃあボランティアセンターに頼んで、でボランティアセンターがもっと悪いところあるから何もしない、ボランティアは送らないって言って、ものすごいキーって状態になって怒ってて、その怒りを抑えるためにボランティアチームを送ります。平和を作ることを決めたみたいですね。で私たちがそのグループになったんですね。わかりました、じゃあ彼を元気に与えよう、グラスを拾いながら会話をやって元気を与えようって、私がまあ一応それをやってて、でも前の日は家の中にあったんですよね。それでも暑かったけど駐車場で太陽ずっと当たってて、昼ご飯の時も隠れる場所もない、ずっと当たってて、これは本当にしんどいなと思って、まあとりあえず頑張ります。でやりながら彼がどんどん明るくなってきて、一人は絶対これはできない、でもみんなが寄ってくれてありがとうって感じ言われて、でどんどんなんかすごく調子に乗ってて、10分の休みが20分になるお話がわーって言ってて、掃除するより多分そっちの方が大事かなとみんな判断して話したんですけど、でどんどん話しながらみんなのことを知り合って、私がクリスチャンのことを知り合って、キリスト教についていろんな質問をされて、神様今みたいなと思って、ものすごいなんかゴスペルのことを最初から最後まで頑張ってるのが、神様が人間がなんかその関係を持つために作ったとか、人間が勝手に神様から背を向いて滅びるに行くので、本当に地獄あるんですかとか、こういうあるんですか、もういろんなこと聞かれて、必死に日本語で説明しようかなと思ってて、でも彼のためにだけではなく一緒にボランティアたちも会話に入ってて、結局一人が実は2週間前から教会行くことになったんですけどね、まだクリスチャンじゃないんだけど本当に神様いると思うで、いろんな話がバンバンバンって本当に最初は文句言ってたんですけど、神様が絶対この場所は聖地として絶対計画あったなと思って、その仕事を全部終わってて帰った時にものすごい頭が痛くて、はあ、しんどいなと思って、じゃあ朝この痛みが消えなかったら帰る、消えたらまた働くと祈りながらの決心して、次の朝もうまだ残ってて、じゃあ引退しますとボランティア団体に言ってて、残念ですねと言われて、でも倒れたらもっと迷惑かけるかなと思って早く引退しまして、まあ、書いたんですけど、でもその中でも神様の計画が当たったなと思って感謝してます。無事に帰ることもできて感謝してます。みんなもサポートしてくれたんですね。今日のメッセージは短いと思います。最初はスキットの説明しますけど、今日のテーマは従う心と訓練、訓練のシリーズ私も入るかなと思って、トシ君の役はみんなが分かったかな。
イエス
様でしょ。ピンポンピンポン。最初の人が来て自分に合わせることをしたんじゃないですか。イエス様はどんな反応をしてた。
ノ
ーでしょうね。じゃあ2人目も調子に乗ってこうやってこうやって見合わせようって、それも
ノーです。
で正解もあるのことが、それはどんなふうにイエス様がそれを認められたのか。
イエス様に合わせる。
はい、それは正解です。このメッセージはそのことについて話したいと思います。実は最近日本語を勉強するために聖書を日本語で読むことになっています。あんまり早く読めないんですけど、もう何回も英語で読んだことあるから大体その意味がわかるから助かるかなと思って読んでる。でも本当に不思議なのが、日本語で読んでるからゆっくり読んでゆっくり考える、すごくいい。気づいてないところがどんどん気づかれて、もちろんマタイから始まる新約聖書、マタイから始まって、正直誰々の息子とかでそういうことをちょっとスキップしてカタカナが多くて、もうちょっと飛んで、まあ、イエス様の誕生から読むことになったんですけど、気づいたのがどんだけヨセフとマリアが神様に従ったとか従う心があったのか、今まで気づいたことはないんですけど、はあ、すごい純粋やなと思って、ヨセフがこの人と結婚しようと思って、でもその前にリップって捨てることではなく、でも離婚しようと ちょっと思う時に神様から結婚してください。起きたその時にはい結婚します、すぐに従うことできた。でその後もヘロデが赤ちゃんたちを殺そうとする時に天使が現れて、夜の時に現れて早く逃げよう、12時ぐらいも起きてはい行きます。でもマリアさん考えてください、マリアさんもぐっすり寝てる、やっと赤ちゃんが寝てる、えどうしたなんで、え行く、えでも従ったんですね。もうみんながその時もすぐに従ってイエス様の命救われたこともあるし、いろんなことが重ねて重ねて重ねて、ああそういうの純粋従う心を持ってる親に育てられたのイエス様、従う心がどんだけ大事だなと思って、で考えたのがマリア様もね、天使に会われてあんたは子供産むよ、じゃあ従いますっていう時に、その従う心がその時生まれたんではない、ずっと前神様に対する従う心をちゃんと持ってたんだなと思って、それに考えて今日のメッセージを準備しました。従う心のことは3つのことが必要だなと思って、従う心を作るために、第一は従うもの、人、私たちの場合は神様に対する深い愛情が必要。子供が親との関係で従うことが大事ですよね。みんなの安全を考えているし、健康を考えているし、やめてって言った時に本当に理由を持ってやめてって言ってるから、楽しく遊んでるけど次のところに行かないと間に合わないっていう時に、やめてっていう時にやめたくないって言ったら困ることになるんじゃないですか。だから従う心がいろんなところ見えるんですね。学校でも先生と生徒の間とか、だから従う心をもっとスムーズに作れることが、深い愛情、いい関係を作らないとスムーズにいかない。もちろん子供が自分の親大好きなんですけど、わがままになっちゃって従いたくないなんですけど、でも愛情がない人が何か言われたら無視することができる、それあんまり関心がないから、深い愛情が必要。それもう一つのが信頼関係がすごく必要。もう一つのが歴史ではないんですけど、ずっと前からそのパターンが大事だなと思って、一回だけの従うことではなく、毎回毎回従うことを選ぶこと、重ねて重ねてそういうの態度を作るっていうの、時間が必要と思います。それは多分訓練っていうのところに入ると思うんですけど、でもその3つから1つ抜くと、おかしい、絶対おかしい。愛してるけど信頼してないのに勝手に従うのが、どこかでなんかおかしい考え方になっちゃう。愛がないんですけど勝手に信じて従うことが、いつか悪いことになっちゃうかなと思って、愛してるのに、信頼してるのに毎回毎回選ぶことじゃなくて、この時だけこうやると崩れてしまう、その態度が。だからその3つがすごく必要だなと思って、深い愛情からちょっと話したいんですけど、イエス様が大勢と話す時に2つのマスターに従うことができない、その時はお金と神様、一つは愛する、一つは嫌うことになるから、2つのマスターに従うことはできませんって言ったんですけど、私が考えているのがお金だけではないんですね。自分のやりたいことと神様、まあ普段は多分お金より自分の人生に従いたいところあるじゃないですか。今度は自分のやりたいことをやります、従いたくないから。それが自分に従うか神様に従うことは両方はできません。だから愛するっていうことね、神様が私を愛する人は私の戒めを守ることをする、守ることイコール愛することではなく、愛してるだから守ろうとする気持ちが湧いてくる、導かれる。だから愛がない、それを絶対守りたくなくなる、守る必要もないと思ってしまうから、まずはその神様に対する 愛を持ってるかどうか考えないといけない。従ってない時にすぐに分かるね。あ、神様に任せてないな。私は本当に自分自身もこういうところが戦ってます。私だけではないかもしれない。毎日生徒の前に立ってる模範になるのがすごく毎日考えてるんですけど、私にも自分のやりたいことやりたいやるとなっちゃう時もあるんですね。それがすごく後で、はあ、ごめんなさいと反省して、本当に私も従うこと心はないなと思う時もあるんですね。子供たちに私に従うことを望んでるけど、私が神様に従うことできないっていうのが不公平だなと思う時もあるんですけど、でも毎回毎回神様に対する愛を、十字架にかかってくださったの愛を覚えると、従うことを選ぶことができるようになるかなと思って、でもその考える時間がたまに必要だなと思って、忙しいの時に考える時間がないから勝手になっちゃうかなと私もね思っちゃうけど、でも神様に従うことになると、もっともっと神様に捧げるっていうことになると、もっと深く交わることができるから、交わってもっと深くに、もっと深くに、もっと簡単に捧げられるかなと思って、そのサイクルに入ったらもっとスムーズになるかなと思うんですけど、まずは入ることがすごく私には大きなチャレンジかなと思って、で信頼関係のことなんですけど、してるかな、日本語であるかなと思うんですけど、賛美歌あるんですね、アメリカで私が育った時に。 Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey。 信頼と従うテーマあるんですけど、イエス様の中で幸せになることが、その2つが必要ですっていう曲なんですけど、考えると本当にそうだな、信頼しない、従わないんだったら本当に交わりがなくなる。もう分かってる、どこかでこれはまずいよ、これはまずいよ、でやりたいことは楽しくなくなる、もう完全に楽しむことができなくなる。これが「イエス様」を覚えているところがちょっとあるんですけど、ってでもちょっと自分のやってることで、もイエス様愛してる愛してる、どこかに従ってないんですけどっていうところが思い出せるから、両方はまずい気分になる、完全な喜びも感じない、そういうのが思わされて、メッセージを準備してる時に私に歌ったのは賛美歌が Trust and obey になって、1週間賛美歌が何回も歌ったんですけど、従う心、信頼感がすごく必要。詩編の次、
詩編
の3章の5節から6節、心を尽くして神様に信頼する、自分の理解に頼らないっていうの箇所。みんなが困っている時それを思い出すんですけど、困っている時だけではなく、英語で In all your ways、 全てのことに神様に認めて道がまっすぐになるっていうことが書いてるから、困っている時だけに神様に信頼することではなく、毎日毎日全てのことに対して神様に任せていることがすごく大事だなと思って。甥っ子がいるんですね、5歳半ですね。彼がすごくなんていうか素直なんですけど、よく聞くのが Why? Why? なんで?なんで?言うんですよ。 Time to quit playing、 もう遊び時間終わりだよ。 Why? Why? でお兄ちゃんがすっごく人間深い、おしまいだよって言っても Why? 何回も優しく説明するんですけど、でも考えたら説明する時間もない時あるじゃないですか。すぐに従うことが必要。例えば車が来てる、 Stop! って言ったら Why? もう時間がないから Stop してすぐに従うことが大事だなと思って、もうちょっと甥っ子がこれを学ばないといけないなと思ったんですけど、まだちっちゃいから理解できてないんですけど、で大人の性格も分かってないし、ただ子供だからスケジュールがあるとかいろんなことあるんですけど、ただ遊びに夢中してるからやめたくないっていうことなんですけど、私が甥っ子を見ると鏡のように自分の心を見えることができるかなと思って、神様もこうやりなさい、なんで でっていう時あるじゃないですか、もう私だけかなと思うんですけど、まあ私が甥っ子とあんまり変わってないなと思っちゃう。もちろん神様愛してる、でも神様がもっといいこと計画してる、すごくいいプランがある、将来を考えてる、私の安全を考えてる、私の益となることを考えてるってことは信じてないんだったらすぐに従わないなと思って、ただ自分の楽しみことを潰したいのかなと思っちゃったら嫌な気持ちで従わないかなと思って、でもそうじゃなくて神様は完全な喜びを与えたいからこういうことを言ってるじゃないですか。でそれを信じたらすぐに従うようになるかなと、理由を聞かずに必要だったら絶対言ってくれる、知る必要じゃなかったら聞かなくても知らなくても従おうと、そういうの心を私ももっと持ちたいなと思いました。最後は訓練っていうところをつながる、従う心がやっぱり大きなことなんですね。でも大きいことから始まらない、小さなことから始まるかなと思って、小さなことは神様の目には小さなことではない、小さな仕事なんですけど、耐えられた仕事をちゃんと実行するっていうこと、本当に大きなこと思ってるから、この小さなことをちゃんとやったら素晴らしいって言われるんですね。 Good and faithful servant, well done、よくやったって言われるって約束があるんですね、聖書の中で。でもその小さなことが嫌だからしないとか、心の問題をすぐに示してくれる。例えばね、出かけてあトイレ行きたいってなったら、トイレに入ったらトイレペーパーがない、でも多分トイレペーパーを設置する仕事を与えられているとか、その仕事はそんなに大事じゃないと思っちゃってやってない。でも他の人が小さなことを思ってないです、困ってると思ってるからちゃんとしてほしいなという気持ちになるんじゃないですか。でも私たちが小さなことを神様から与えられた時に、これはもっと大きいチャレンジ欲しいとか、まずはこの小さいことをクリアしてください。何でしょうか。ちゃんとクリアしたら次のことを与えられる。それはまた小さいんだったらがっかりしないでください。これはまだ訓練の中、重ねて重ねてちゃんと神様の道を選ぶ、神様の言われることを選ぶ、神様の御言葉を選ぶ、訓練されて、もっと大きな問題が与えられたら逃げることではなく、向き合って神様のことを選ぶことができる。いきなり与えられたらできないかもしれない、できないと思っています。だから捨てろう心が大きいことから始まることではなく、小さなことがちゃんと従って従って従って選ぶ、神様選ぶ、神様の道選ぶ、神様の御言葉を信じる、神様に委ねる、神様に本当に愛してるからわがままのことを捨てて神様に従うっていうことを重ねて重ねて、やっと大きなミッションを与えることができる。神様はそれを待ってるかもしれない。最後のところなんですけど、イエス様がパラサイ人と話すときに、みんなが工面とかタイムとかそういうことを自分持ってるものを自分の位置をちゃんと神様に捧げてるんですけど、ミカの中で神様が人間に何が言うのか、正しく生きる、それと憐れみを呼んでくれる、6-8かな、
主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるのかを、それはただ公正を行い誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。
パラサイ人がこれをやってるんですけど、その聖書箇所のことをやってません、それがおかしくないんですか、とイエス様がそれを言ったんですけど、ただ従うことではなく、その自分の位置のかこういうのことを守るだけではなく、もう本当に毎日毎日神様とへりくだって歩むこと、選ぶことができてないのはなぜこういうのことを守るでしょうか、意味ないでしょうか。だから私たちがちっちゃいことに目にするんではなく、本当に今日神様に従います、神様の道を選びます、神様の御言葉を信じます、神様と一緒に歩むことができるように神様を助けてください、祈ることができたら全ての小さなことでも従うことができるかなと思う。 んですけど、その態度を持たなかったら無理やり一方的になって心を失うかなと思って、私がそんな本当の神様に愛する信頼する下の心を持ちたいかなと思ってます。何でしょうか。
アメン。
じゃあ祈ります。天の父様、このメッセージをありがとうございます。一番必要は私です。どうかこれからずっと毎日このことを忘れないように、神様に愛する信頼する従う心を持つことができますように助けてください。本当に自分の力は無理と思ってます。聖霊様の力が必要です。どうか聖霊の力で神様に従うことができますように助けてください。そのもっと深い愛が生まれますようにお願いします。私だけではないかもしれないんですけど、ジーザスライフチャーチが小さいことでも頑張って伝えられたのことを実行することができますように助けてください。その中で私たちが神様の愛情の中で訓練されて立派な教会になりますように助けてください。その時に神様がやっと大きなミッションを与えるかもしれない、私たちの小さいと大きいと違って、神様の目には本当に小さなことでも大きいから、ちゃんと私たちがその勝手に判断しなくて素直に純粋に